飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新産休締め子、暑いっていうね、もうバイクで来たんですけどね、今日ね、暑い。まだね、一時に比べればちょっと下がったとはいえ、やっぱ、もう、今日オートバイって当たり前ですけど、日陰走ることないんで、もう太陽の下しか走らないから、たまに田舎、調布とか、ああいう西東京とかの、こう、なんだろうな、並木道みたいなとこ走ると気持ちいいけどね、あと、阿佐ヶ谷のね、中杉通りとかね、気持ちいいけど、基本でも青梅街道とか、ああいうね、大きいね、幹線道路は、もう、環八やかんばな、かんなんすら、もう、思っきり直射日光というか、まあ、排気ガスにまみれて走りますからね、ぐっちゃぐちゃですよ、もう、本当に。ヘルメットの中敷きみたいなんですけど、前も何回洗ってんだっていう、もう、洗ってみたいな、もう、まあね、本当ね、相変わらず、移動はバイクでね、やってますけどね、こないだね、あれがあったんですよね。家で結構ね、最近はあんま酒を飲んでなかったんです。なんかまあもう飽きたんでしょうね。もう4月ぐらいから毎日飲んでるような感じでしたから、まあ、ちょっと飽きて4日5日全然飲まない日が続いて、でちょっと飲んでまた4日5日飲まないみたいな感じで、お全然いけるじゃんこれみたいな感じで、でこの間ちょっと暑い日に久々にジョギングしたんですよね。したらクラクラってきて、やべえなこれって、やるもんじゃねえなと思って、家で部屋で水風呂浴びて、ふう涼しいなんつってして、あ今日はちょっと、いや久々飲むからなんてね、3日4日ぶりぐらいにちょっと飲んだんですよ。でやっぱ久々飲んだからちょっと飲んでも眠くなっちゃって、3時ぐらいにうとうとしてもう寝て1日終わりですね、もう15時には1日終わりですね、でもう部屋でもうエアコンかけて寝て、で6時18時ぐらいにね目覚めたんですよ。お日が暮れてるなんて、何もやってねえな今日はなんつって、パッて見たら着信ビートたけしってなってて、おいってなってて、ほぼ僕ね着信今まで人生、たけしさん自身だって20年、多分電話何回来たかな、直電ってまあ30回、50回言ってないかもしれないけど、まあ30回40回は多分来てると思うんですよ、直電が。ほぼね9割9分、もう9割90、もう9割9分、本当にもう出てるんですよね。多分一回初めてぐらいじゃないかなぐらい、過去に一回あったかなぐらいなんですけど、まあそんな感じでうわーと思って見たら4時20分ぐらいなんです。でもう1時間半6時だからね、折り返しするのもなんかちょっと怖いじゃないですか。で一応電話したら、もうたけさんもちょっと寝て、なんかうとうとしてるんでみたいに言われて、お手伝いさんみたいな電話手出しに、あーっつって、でそしたら気になるじゃないですか、直年って久々、まあ毎週土曜日会ってますけど、なんかしくじったかと、まあね、それ叩けばここで出てきますからね、なんかここで喋ったこととか漏れたかなとか、ね、金言集であれ書いたの、この間たけしさんの金、ね、朝日芸能金言集でたけしさんのオナニーの仕方書いたんですよ。思いっきりもうそろそろね、もう気取って、気使ってもしょうがねえと思って初心に戻ってですね、たけしさんがね正座してオナニーするって言ってた話を書いたんですよね。あれバレたかななんて思って、余裕首からなんつって、でどうしようどうしようと思って、また、ね、どうもできないですよね、連絡取れないし、もうね、で何度も電話するわけがないじゃないですか、師匠にね。だからしたら、あたるさんから電話あって、あなんだと思って、そしたら、いや北郷あれだよ、あたるさんね、さっき殿から電話あって、北郷に繋がらないから俺のとこに電話あって、伝言頼まれたんだよ。え、何すかそしたら、俺今これたけしさんね、たけしさんが新さんに言った伝言ね、俺今アダルトビデオ業界の小説をちょっと書いてるから、北郷はバカでスケベだろ、あいつアダルトビデオ詳しいから、あいつに言ってアダルトビデオの面白いタイトルと面白いエピソードと、だいたい有名女優80年代から90年ぐらいまでの有名女優の、リスト出してくれって、なんだよそれっていう。大体そのいないところで、あいつバカでスケベだろっていうのどうなのよっていうね、いやいやスケベ、まあ、スケベだけどさみたいな、でもよかったけど、ほっとしたけどね、あよかったよかった、そんなことかみたいな、なんかね、そうあんまり内容はもちろん言えないんだけど、なんかそういう 90年代とかの、その、ちょっと昔の業界の、なんかね、業界だけの話じゃなくて、なんか業界が出てくるらしいのね。その、ほら、たけしさんの、要するに、元気が出るテレビのスタッフ、要するに、ロコモーションとか、あ、ロコモーション、イーストとか、あの辺の人と、イーストじゃごめんなさい、イーストじゃなくて、なんだっけ、あの、有名な会社、前出てこねえな、IBS。IBS とかは、あの辺とか、なんか、だから、後ロコモーションとかで朝やんとかやるじゃない、テレビ伊藤さんが。で結構だからあの辺の残党が、まあもちろんそのソフトオンデマンドとか行ったんだよね、みんなね。その高橋がな社長なんていうのはその元気が出るテレビで AD とか、フロア、AD とかなんかディレクターなんかやってた人ですからね。要するにテリー伊藤さんの弟子筋みたいのが、あの一時みんなアダルトビデオ会社に行ったのよね。でみんな社長、アダルトビデオってあれなのね、みんなこう会社立ち上げてバンバンバン社長作るんですよね。あれで、うん、そうそう。だから一回ソフトオンデマンドに打ち合わせ行ったもんね。なんかこれ、まあその話は流れたんだけど、中野にあるんですよ、ソフトオンデマンドって。で、ちなみに中野の納税1位ですよね、ソフトオンデマンドね。あの、あれなんですよ、そこにたまに、偶然ですけど、すぐ近くに住んでたんで、たまに歩いて見てると、綺麗な女の子がベル入ってくるんだよね、マネージャーみたいなのと。面接かなんかに来てんだよね。うん、それを竹谷さんに言ったら、なんだ、ちょっと見に行ってみようかなって言ったけどね、その後自分で行ってどうすんだ、俺もって言ったんだけど。そうそう。で、ビルに呼ばれて、で、そう、朝やんやってた名物ディレクターがいるんだよ。高須さんっていう、そのもう、朝やんのあの、面白いコーナーね、あの、中華大戦争とかやってた人ですよ。あの、が、博士と仲良くて、その関係で俺も仲良くさせてもらって、その人の部屋掃除行ったりとかしてたぐらい仲良かったのよ。で、その人から、うん、もう、音信不通、10年ぐらい音信不通だったんだけど、もう、その人が、あの、アダルトビデオで稼いでるって聞いてたのよ。なんだっけな、監督名の、あの偽名っていうかあれが槍ヶ崎三助だかなんかそんなような名前で、でまあ面白企画、確かに面白企画、ソフトオンデマンドって面白 AV いっぱい撮ってるじゃないですか、なんか全裸100人とか、あの前あれですよね、たけしさんの元2ビートのブレーンの加藤さんっていう、あの和毒ガスだをたけしさんと一緒に作った人ね、あの清さんはあの本関係ないから作ってないけど、でもその和毒ガスだが要するに100万部ぐらい売れたんですよ、2ビートのギャグ本ね。それを加藤さんっていうのが、もう浅草時代の竹内さん、売れない頃から2ビートが好きで見に行って、よかったらこのネタ使ってくださいみたいなブラックギャグを竹内さんに渡して、竹内さんがその感覚を気に入って、ちょこちょこネタをなんか借りたりとかしてたらしいんだけど、その流れで加藤さんもやらないっつって、で、要するに、印税で1億ぐらい入ったから、税金引かれていくらかわかんないけど、この半分丸々3000万だ4000万を加藤さんにあげたんだよね。で、その加藤さんとしてはもう辞めて、あの田舎長野で百姓さんを今やってるんだよね、うん、すぐ使っちゃったらしいけど、ね、5年ぐらいで全部 そう。でそれをたけしさんが何年か前にフェラーリで会いに行くんだよね、その長野の道端で野菜売ってる、で加藤のところのネギは曲がってんだよなっつって、うん、危ねえなあいつのネギとか言ってたけど、でその人を、ノー TV TBS の深夜やってたじゃないですか、長いタイトルの、今はほらネタを見る番組だけど、昔は AV 女優とかあのね、あの生で使ってあのノーパン飛び箱とかやったりしてたね、その時に加藤さんをブレーンに入れたのよね、確かにすごかったよ、あの過激な企画、使える使えないはあるけどすげえ面白かったよやっぱ、うん、あとその、下ネタ潜入っていうのやったんだけど、めちゃくちゃうまかったからねやっぱね、うん、でその人がそれで殿に何年か前に、あの今 AV やりたいんだよね、こういう企画で面白いこと考えたからつって、たけしさんが高橋がなりさんに会ってあの紹介したのよ。したらそれが、おそれはもともとだね、高橋がなりさんというのはいつかたけしさんを使って映画撮りたいみたいな人だから、もう憧れの人だから、もうそれはたけしさんが言うならってことで、ソフトオンデマンドを上げて、会社上げて作ったビデオが銃器とセックスみたいなタイトルで、あの大型ショベルカーの先にバイブレーターつけて女の子のあそこに当てて行かせるっていうなんだっけな、銃器にもだえる7人の女たちみたいな、そんな映像はすんげえ面白かったよ、あのショベルカーとかの先にバイブで、あれ難しいじゃない、あの危ないじゃない、あそこにバイブ当ててウィーンなんつって、で女の子がキャーなんつってさ、うん、殿にどうだったらさ、いや殿面白いんですけど全く売れなかったみたいな、そりゃそうだろうさ、抜けねえよこんなもんなんつって、な話があったけどね、うん、まあそんなこともあって、で何かそうそう、竹内さんが今あの新しいジャンルの何かね、そういう青春小説みたいな、業界の青春小説みたいのを書くみたい、ここに何か AV 業界が出てくるからみたいな、うん、やっぱすごいよね、あの次から次とね、また新刊が出るみたいだけど、まあ会うたびに「あの不良」っていうね小説売れ行きどうだなんつって、この間あの朝日新聞が何か書評に押切萌さん、あの人は自分でモデルのね あの押切もりさんって自分で小説も書くじゃない、あのプロ野球選手の奥さんですよね、涌井かなんかの奥さんですよね、あんまり言っちゃいけないけど前付き合った人はプロ野球選手だよ確かね、あの球団は違うけどね、セリ確かセリーグだったけどねそうが書評この間書いてすごいいい書評でしたよ、なんか瀬戸の喜んでますよ読んで、おこの名刺オリコーのモデルですよ、あそうかなんつって、何かだからまああのでもね、武さんもやっぱダラダラしちゃうななんて言ってたよ、もうまあ書くけど絵も書くし小説も書くけど、まあ、ちょっとやったらもうとうとしてみたいな、まあそうだね、俺が5時ぐらいに折り返し、6時半、6時過ぎに、18時過ぎに折り返し電話したら、うとうとしてるっていうか、やっぱそういうサイクルなんだろうね。ちょっとうとうとしてみたいな。うん、そうそうそう。まあそれ頼まれて、この間渡してきたんですけどね。やっぱ AV のタイトルって、まあもうインターネットにいくらでもね、面白い AV タイトルなんか出てるからすぐ調べられるんだけど、ほんとよくできてますよね。うん。あれは良かったですね。おさまビンビンラディン。アナル階段臭かったと良かったですね。はい、あと、まあこれはもうよくある昔からあるけど、いい旅ハメ気分とかさ、あと俺が好きだからやっぱ博士が滑らない話で見せたギラユーさんが借りたスカ取るものでザ・公衆便所ハエを見ていたってやつね、めちゃめちゃどの目線なのよって、確かにシュールだよ ねで、クローネンバーグの映画みたいじゃないそうそうそう、まあ、いっぱいね30個ぐらい調べてまた喜んでましたよ、くだらねえななんつって、まあね、それぐらいしか僕らもね、武井さんと今、まあ、あとニュースキャスターと、まあ、お笑い KGB ぐらいですからね、関わってるの。まあまあ、ライブはできないですからね、相変わらずね。うん、まあでもね、本当あれですよ。もう、この間だからね、配信ライブやって、で、じゃあ、また10月にやりましょうって、ね、今なってて、ね、10月日程が決まったんですよ。で、ゲストがね、そのね、これちょっと喋ってたけど、大谷さん、大の院の大谷さん、まあ、同い年で、サブカル大好きで、まあ、言ったって、芸人の中では無類のたけし信者ですから、あこれはいいなと思って、あとまあ一郎でラジオに呼ばれてますからね、まあ、恩返しじゃないですけどぜひぜひな、それ大谷さんもぜひぜひってなって、じゃあやりましょうということで、ですね、一応日程が10月の14日、水曜日ですね、で、まあ、19時か8時か20時かはまだ分からないですけど、まあ、その時間から、まあ、配信だから8時からやってもいいのかね、僕らちょっと少し遅れ、19時って今家にいるからと思うもんね、そうそう、まあ、テーマはもちろんビートたけしさんで、まあ、映画大好きですからね、大谷さんなんてああいう育ちネタなんだ、なんだっけな、そのとこは育ちかなんかもう初日に舞台挨拶初日に行ってたような人ですからね、話聞いてだから、まあそうそうそう、で、まあ、あの人もいっぱい映画見てるから今ね、せっかくだから、まあ、たけし映画もいいけど、そのね、今コロナ、このね、こんな、なんかね、こんなこう重苦しい空気の時に、見てほしい映画みたいなのを ね大谷さんにちょっと聞こうかなと思ってますね。あと、まあ基本的にはたけしさんすごかった、あとまあ世代がやっぱ一緒だから、71年生まれだから、やっぱり武さんだけじゃないからね、僕らもちろん武さんもちろん一番僕は好きなんですけど、僕何度も言うけど、もう一番いい時を見てますからね、武さん見て、子供の頃から漫才ブームを見て、その前にドリフも経験して、で志村さん、加藤志村さんの活躍も経験して、トンネルズも出てきて、ダウンタウンも出てきてですからね、でそこにサブカルのね、ああいうラジカルとかプラス竹中直人さんとかシティボーイズさんとか、うんね、あと笑いスタータン系とかも見てますから、もう間違いなく僕ら一番は絶対いい時見てるんですよ。でお笑い第三世代なんて言ってるキッドさんだ、あそれこそね、後のサマーの、うん、バカルディさんとか、うん、もうね、見て大川工業さんとかね、関東高田組とか、そう、大谷さんはそれこそ東京が大学が東京だったから、もう関東高田組とかゴールドラッシュとかもう毎回見に行ってたらしいですからね。だから東京のお笑いがやっぱ好きで、東京とか別にね、大分がどっかの人なんだよね、そうなんだけど、まあ普通に東京でその芝居だなんだいっぱい見てたような人らしいですからね、ちょっとその辺も、うん、だから一回ちょっと71年間やろうと思うんですよね、僕大谷さんと、あといつも遊んでるスキャオルキングのナリさんも71年だし、何回かね、お酒飲んだりバーベキューしたことある、サニーデーサービスの田中さんも71年なんですよ。そう、ね、であと、もう辞めちゃったけど、オフィス来たら辞めちゃったけど、ほらってことだけど、川谷拓三の息子さん、ね、川谷拓三さんの息子さんの西田さんが71年なんですよ。ちょこちょこ見るじゃないですか、役者としてね。だから71年いいなと思って、どうせ見てきたもの同じだし、ね、うん、絶対ここ一番いいとこ見てると思うんですよね、多分、うん、でまあ景気も良かったからね、20歳ぐらいまではまあまあバイトしても一生遊んでいけるんじゃないのっていう空気ありましたからね、うん、みんなバイトで車買ったもんね、18でもうすぐに、うん、ソアラとか買ってましたよ、うん、後先考えずに、でも買えたんだよね、時給も良かったし、バイトなんて、うん、仕事なんていくらでもあったもんね、うん、就職なんかすぐできたよ、 おいそれとできたできた。もうだからその中高校中退とかの俺とかでも、なんだろう、こう貧困を感じずやっていけたからね、そういうことなんだろうね。で今は相当苦しいらしいじゃないですか、いろいろとね。のだってコロナでバイトないっていうもんね。だって外国人がやってたバイトがもう日本人が今入ってきちゃってるから、外国人がないっつってたよ。で芸人同士 もうバイトの取り合いだってたよ。やっぱなかなかこう自由に行けるようなバイトがもうないからです。そっかそっかと思ってね。いやだからまあそうですね、71年間もやりたいし、あとまあゲストね、ちょっと11月ぐらいは大物考えてますんでね、やりたいですね。やっぱ久々にトークライブやったらやっぱさ面白いですもんね、ああいうとこでやるのはね。まあ10月10日でまだチケットはね発売になってませんから、まあ、どうせ1ヶ月前の9月の中旬ぐらいからまた6特系から発売になると思うんでね、またそれ決まったら言いますね。はい、まああとはまあそうですね、もう映画前も言ったけど吉祥寺が今ね映画館が3つあるから、よく行くのが吉祥寺アップリンクってとこ行くんですけど、俺もそういうのはあんまなったことなかったから分かんなかったけど、この間見に行ったらなんか会員が1100円で見れますよって誰かが言ってて、えと思って見たら、会員になったらその年会費1500円払えば毎日1100円で見れるんですよ。そんなのすぐ元取れんじゃないですか。あ、これはいいなと思って、で会員になって、でこの間そうそう1100円だからさ、正直よく言ってますよ。まあ、アップリンクはね、単館系っていうかね、要するに渋谷とかの単館でしかやらないのがやってくれるから、それ助かるんだよね。ちょっとやってねえなこの辺じゃっていう映画がね、そうそう、あれ面白かったですよ。ブックスマートの卒業前夜のパーティーデビューって面白かったですけどね。あれですよ、ね、ジョナヒルの妹が出てるんですよ。ジョナヒルってデブいるじゃないですか、面白い。ね、マネーゲームとか出てたとか、童貞ウォーズとか出てた、ね、達者なデブですよ。あれ面白かったよね。ディカプリオのあれなんだっけ、もう名前出てこないや、マーチン・スコセッシのウルフなんとか、あれだよね、株ですげえ株で騙して金儲けした実話の話ね、仕事中に売春婦呼んだりとかしてめっちゃ面白いんだけどさ、まあいいんだけど、ボックスの後、卒業前夜のパーティーデビューね、面白かったですよ。あれなんですよね、高校かな、高校卒業決まってて、でも大学もそういうなんだろう、ハーバード大学だとかね、名門と言われる大学に決まってる、ちょっとぽっちゃりしたね、太った、まあそれジョナヒンの妹さんなんですけどね、妹がまあ要するに高校時代勉強ばっかやってきて、私は勝ったと、もう要するに約束、もうこれからもうね、高学歴すごい、いうね、名門校に入ったからもう人生安泰と、もう私遊ぶわよと、その代わり高校時代遊んでたやつはみんなもう私とは差がつくし、もうあなたたちと私は違うのよみたいな感じで、思ってたの。だけど実は高校時代遊び回ってたやつもみんな名門大学入ってたのよ。で何だったんだこの3年間4年間だか分かんないけど、アメリカの何年か学年か、まあないじゃない、私が一生懸命やってきたのこれ何だったのよみたいな、なんでこんなセックスとかちゃんと遊んでたようなやつがいい大学行くのよみたいな、なんか一人はサッカーでなんか分かんないけど、なんかそういう特待生に入ってるとか、なんかとにかくみんな、パーティーピーポーみたいなやつらも全然ちゃんとした大学に決まってたっていうことを聞いてショックを受けるわけよね。でじゃあもう最後の卒業パーティー呼ばれてないんだよ、その、なんだかガリ勉だし、ブスだからね。だけど最後のパーティー私もう暴れてやるって行くんだけど、もう面白そうでしょ。そうそうそう、いい映画でしたよ。まあまあ、そこで。で、まあまあ、今のご時代のご時世でね、二人なんだけどね、相方がいるんだけど、相方は、まあ、なんていうの、トランスジェンダーっていうの、女の子が好きでさ、そうそうそう、そう、面白かったよ。そういう、まあ、あれと同じ話だったけどね、そのさっき言った童貞ウォーズっていうやつ、童貞ウォーズって正式タイトルじゃなかったかな、副題かな、ジョナヒルのやつね、それもなんかパーティーを、なんか探す話だよね。なんか呼ばれてないのにパーティー会場を探すみたいな話だよね。まあ、なんかそういう日本はあんま分からないけど、ああいうアメリカはもうね、バチェラーパーティーとかなんかそういうイベントと結婚する前にさぞ遊ぶとか卒業式とか、ああいうまあ分からないけど、そういうなんかあるよね。なんか日本は俺高校途中で辞めてるから全く分かんないんだけど、その辺がさ、そうそう、面白いと、面白いっていうかそれは面白いに決まってるけどね。ちょっとこうね、なんだろう、ぽっちゃり系な主人公がね大活躍するわけだから、 まあね、ご多忙に漏れずね、仲違いするけどもみたいな、うん、最後はみたいな、うん、よかったですね、うん、こういうのもやっぱいいですね。あのこういう映画あのどんどん欲しいなって感じね。対策でもないけど、まあまあまあ、うん、っていうね、うん、男の子にも十分響く、同じ、まあ男でも女でもどっちから見てもね、そうそうそう、別にこれ逆でもあるからね、勉強できたけどこの子たちは勉強できないってパターンの同じような話もあの作れると思って、作ろうと思ったら作れるしね、うん、よかったですね、うん、でもね、なんかね、あんまり広い大きいスクリーンじゃなかったら入ってました。やっぱ評判、うん、すごいヒットしてるみたいですね。新宿武蔵野館で今やってるのかな、あとは、うん、あとあれもよかったですね、ファフィムパリが見た奇跡ってもよかったですね。もう僕が大好きなあのインド系パキスタン、うん、それ系が主人公、インドだパキスタンだなんだ分かんないけど、あっち系、要するに僕らがパッと見カレーが好きなお国の人たちみたいな空気というか見た目の人が主人公の映画を裏切らないっていうね。そう、この間カセットテープダイダリーだかなんかもそうだし、そうそうそう、これもよかったですね。なんか移民、インドじゃなかったらどこだったっけな、パキスタンかどっか、うん、から来たなんか貧乏で移民がなんか国にいたらなんか危ないからいろいろ反政府運動かなんかしてて、でなんかパリに来たんだけどみたいな、難民申請したけど通らずみたいな、そこでなんか息子はチェスがそれ強くて、チェスが強いことによって難民申請なんか、まあそういう話ですよ、なんとなくわかるでしょ言ってること。そうそうそう、まあ、チェスのルールがわかんないからね、あ、そうそう、あでもあのチェスもの面白いんだよね、あのなんだブビフィッシャーさ、なんとかフィッシャー探してみたいな面白かったけどね。そうそうそう、俺将棋も全くできないから全然わかんないよ。だからあの藤井なんとかすごいじゃないですか今、まあ、絶対話すじゃんみんな、殿も将棋とか普通に好きだから、藤井なんとかとか言ってもう空返事がすごいもんね、はぁへぇなんつって、ほんとやったことないからね、そう将棋、うん、そうそうそう、まあね、そうですね、それとぐらいかな、うん、あのほんとね、あの吉祥寺助かりますよ、映画が3つあるから、うん、あとはまあ変わらず夏ですからね、まあ毎日言ってたけど、たまに今4日か3日に1回ぐらいなんかまあヨロヨロジョギングみたいなのを、まあ吉祥寺の裏手からちょっと足伸ばして成蹊大学の裏とか行くんだけど、まあたまにさ、その成蹊大学の中学生だか高校生だかなんかがバーッとこう帰ると一緒になるけど、やっぱまあ子供だなと思って、やっぱ中にはとんでもねえ介護いるからね、わこれすげえなっていう、うん、いやだからそれで報告してどうするんだって話なんだけど、もうすごいよと思うよ、本当にいるいるいる、うん、またね、あの辺田舎だからね、もう吉祥寺あの辺なんてもう畑も多いしさ、なんかだってもうちょっと言ったらあれがあるもんね、あの無人の、野菜売ってるとこね、普通に100円入れて、ね、ナス持ってっていいよみたいになるじゃない、そうそうそうそうそう、まあね、あの辺でもいいね、なんかこうちょっとこうのどかでね、うん、バスで10分行けばもう吉祥寺に出れるしね、そうそうそうそう、ちょっとねもうね、一人だからね、ちょっと吉祥寺も安全なところは開拓しようかなと思って、食事とか、うん、もうね、だってこれいつまで続くか分かんないもんね、ほんとね、疲れちゃうよね、まあみんな疲れてると思うけど、そうそう、あと相変わらずまああれですね、そのまあスケベな店からメールが来てね、身もだいてますよ、本当にもうクラッてまた新人入ったかみたいなね、だけどすごいね、繁盛してるらしい、繁盛してるみたいよやっぱ、うん、もうみんな開き直ってんじゃない今ちょっと、もうみんなもう、まあ俺やっぱね、そうだな、やっぱたけしさんに移したらっていうのがね、うん、まるでたけしさんがいなきゃ風俗行くみたいなのが言い分だけど、これね、なんかね、たけしさんに悪いじゃんそれみたいなねまあでもね、そんな感じです、こんな感じで映画ね、本当配信ライブが11月にあるぐらいで、あとまあ今だからそのね、12月の毎年やってる浅草のライブをどうするかね、配信で浅草東洋館でやるか、もしくはもう配信なんだから全然違うスタジオでやるかとかね、ああそうそう、だから大きいでも東洋館の客をちょっと入れて50人が入れてプラス配信でやるかとかね、チケットの売り方どうするかとかね、うん、なんかさ、そうそうそう、まあせいぜいね、その今年はトータルで、要するにトークライブは9月に1回、あ、その前にギリギリ2月かなんかにあったよね、俺ね、そうか、3月、2月の終わりぐらいなんかギリギリ確かやってるよね、あれもうあと3週間も2週間もあとだったらもうアウトだったね、確か3月の頭からなんか2月の終わりにやってるよね、だから今年はだからもうトークライブ2回しかまだやってないわけですよ、うん、で作るこのポッドキャストあると助かるね、これ喋ればがちょっとあ、まあ、ね、こんな場でもやっぱあると、あのやっぱ違う、うん、やっぱりね、家にずっといても何も、もう本当オナニーしかしないもん、家にいたら本当クーラーの効いた部屋でそれはオナニーしてたらもうそれ一日終わるからね、 なんかこの間俺あやべえと思ってなんかだるくてさ、でなんか耳の裏がちょっと痛くなったの、あれと思って、でなんかコロナの症状を調べたら耳の裏が痛いとはないけど頭痛っていうのがあったの、あれって言われてみれば頭痛も頭痛かだるいしな、エアコン風邪かな、いやコロナかなと思って、ああ俺その今日俺も何4回したんだと思ってさそうそうそうそうだった、うん、あのそうもう夕方4時に、ね、4回してたんだよね、そうそうそうそうそうそう、気持ち悪いね49の。この間竹谷さんに言われちゃって、お前いくつになったんだよ、あの8月49になりました、お前お前49か、早く売れろよお前10年ぐらい言われたから聞かれたみたいに、お前早く売れろよお前ってさあそうだよね、竹谷さんが見たら49でお前だらだら何やってんだと思うだろうね、竹谷さんねもう50の時は売れて20年経ってる時だからね約ね、この間なんか言ってたよ、もうなあいつまであれコロナが続くか分かんないけど、もうこのままフェードアウトしてやめちゃう可能性あるぞ俺もうなんつって、絶対やめないんだけど、だけどあれだな、俺もうよもう多分働かなくてもまあまあ食っていけるぐらいはあるみたいだな、そりゃそうでしょっていうね、あのたけしさんが蓄えがないって言ったらもう俺たちなんかどうすんのよ老後っていうね、いやそうみたいですよなんか、うん、まあ着々となんか映画の準備は進めてみたいけど、やっぱり予定が立てられないから大変みたい、立っちゃ流れ立っちゃ流れみたいな感じだから、まあ、今みんな誰もがそうでしょ、やっぱ10月にはできるとか9月にはライブできるみたいな思ってる人たちやっぱみんな軒並み中止の判断してますもんね、まあそうだね、まあもうテレビ見てさ、うん、しょうがないねもう本当に、あの今年ロックフェスとかね、あれフジロックとか配信でやったんですよ、ね、なんかあれってでもなんかスタジオでなんか呼んでやったんですかね、どうやったんですかね分かんないけど、まあただまあでもやれないもんね、客を入れてもちろんねいるもんね、毎年ね楽しみに家族で行くね、お金ためてフジロック行くなんて人たちがね、かわいそうですね本当ね、まあまあそんな感じで変わらずですよ、とにかくね、とりあえず10月14日ね、ライブ大谷さんとやるライブをね楽しみにしておいていただければ、またユンバンドと、吉本興業武井志文くんなんかもね出ますんでね、よろしくお願いします。
ある北郷の新サンキュー締め子。